こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。ご陽気に始まりました。なぜかと申しますとですね、今回がなんと私、この配信をもちましてですね、500回。を迎えるということでございます。よくやったわ私この歌とカメラとグダグダとはですね、何回かねお話ししてますけれども、コロナね、ビールじゃないですよ、私のことですからね。コロナ禍の時にですね、ステイホームとかさ、なんかもう懐かしいね、今となってはね。ロックダウンまではいかなかったのか。うん、でもね、そういう、要は活動ができないっていう時に、どうしたらいいんだろう。特に、シャンソンって高齢層が多いので、もう絶対無理なんですよね。それから、ついたてみたいのをして、ついたて越しに歌うみたいな。漫才とかでもさ、相方さんとの間にアクリル板を置いてやるみたいな。そういうのちょっとやってた時期あるじゃないですか。あれがどうもね、違うなって思って。なんか、違うなって、詳しく説明できないんですけど、私は嫌だったんですよね。そうまでしてやりたいっての違うんだよな。なんか変だから、やりたくなかったんです。それで、そうするともう全然活動できないわけですよね。最初は YouTube やろうかなって、皆さんが思うようにね、ルートとしてそう思うわけですけど、これ編集どうすんのとか、毎回ね、お化粧バッチリして、衣装着てやるのかなとか、いや、そうじゃなくて私生活を Vlog みたいにするのかな。でも私の私生活見たい人いないだろうとかね。そういうことで、ラジオいいんじゃないかなと。声のメディアだし、まあ、着替えなくていいし、すっぴんでもいいし、っていうのもあったんですけどね。それで始めたわけですが、500回ですわ。まあ、続くとは思っておりませんでした。あてくしはね。この、4年くらいになるの ?3 年 ?4 年 ?3 年かな?わかんないですけどね。そのぐらいの間に、世の中も変わり、いろんな災害も起き、で、私もですね、この終盤、1年間ぐらいは仕事の忙しさとかね、あとライフステージの変化とか、ライフステージじゃないね、ライフスタイルの変化とか、両親の介護が始まるとかですね、いろいろと降ってきたわけですね。その中で、ここ1年の終盤の方は配信をお休みすることも増え、断りもなく休むことも増え、ね、良くない、よろしくないという感じなんですけれども、そんな中でも500回を迎えられたということは、ひとえにですね、私の努力の賜物と、努力って言っちゃっていいのかな?だらだら喋ってるけど。そしてというか、今のはシャレですよ。ガチで思ってるわけじゃないですからね。続けられたのはですね、聞いてくださる皆様のですね、リスナーさんの存在あってこそなわけです。メッセージをね、しょっちゅういただけるラナさんとか、あと天然チョコさんとか、ね、あとはミュウさんとかね、お名前出してますけど、あと時折ふわっと来てふわっとね、なんかシャラーっとこうコメントを残していかれる真珠さんですとかね、 それから匿名の方などなど、いらっしゃるわけです。で、そういったメッセージをくださる方はとても嬉しくて励みにもなるし、ぶっちゃけ配信のネタにもなるわけでさね、うん、助かりますよっていう感じですけど、その他にもね、リアクションをくださる方とか、リアクションとかそういうのに反映されてないかもしれないけど聞いてくださる方とか、本当ね、ありがたいなと思っております。私のようなですね、バスへのシャンソン歌手でさあねあとはまあ写真家もやってるわけですが、その活動もね、去年はあまりできなかった、そんな人間でも見捨てずに聞いていただけてるっていうことは本当に嬉しく思います。で、今後はですね、どうしていこうって思ったりしたんですけど、まあ通常運行ですね。ただ前回もお話しした通り、2月からは配信の曜日を変えさせていただこうと思います。水曜日、それから土曜日、この2日間でお願いしたいかなと思っております。配信時間はまあ変わらず22時頃ということ、ということでね、やっていこうと思っております。今後とも皆様何卒よろしくお願い申し上げます。そんなこんなで、ここからまあ雑談にいつもの通りなっていくわけなんですけれども、コスメの話でもしようかな。最近ね、芸人のレインボーさんっているでしょう。で、そのレインボーの、池田さんという方が、男性ですけどね、嬉し恥ずかし美しいということでキャッチコピーにして、コスメブランドなんかも出しているね、本当美にうるさいというか、美に詳しいというかね、コスメのね、紹介とかめちゃめちゃしてるんですよ、その方の YouTube でね。で、それを見ていたらなんとなく感化されて、弱い50過ぎ、もうどうしていいやらっていう感じになってきてはいるんですが、諦めずにね、なんかやってみようかなって、お化粧とか、お化粧っていうかそのコスメ、うん、お肌のケアっていう感じですよね。そういうことを考えていって、いろいろ試していこうかと思ってるんですけど、でね、そのコスメブランドじゃないけど、みんなの導入部として無印良品ってあるじゃないですか。で、無印のコスメって無香料だったりして、素材も肌に優しくて、いろんな人に好評ですよね。だけどね、なぜか私ね、無印のコスメがことごとく合わないんですよ、肌に。荒れるとかはないんですけど、みんなが大絶賛するっていうのが本当にね、私だけ当てはまらないから、ちょっと寂しい気持ちになってるんですね。で、いくつかまあ試したことはあるんですけど、ネイルオイル、私すごく弱くて割れやすいので、ネイルオイルをね、朝塗るんですけど、それもね、筆型のが出たよっていうのを何かで知って、これはいいと思って買ったんですけど、効果があんまり得られないばかりか、なんか爪がね、黄ばんできちゃって、なんか不潔って感じになっちゃったんですよね。もちろん洗ってるんですけど、不潔感がちょっと漂うなぁと思って、他の会社のネイルオイルに変えたらそういうことはなかったんですね。だから、私はもう合わないんだなぁと思ってたんですけど、あとはね、ベースボディオイルみたいに使ってるホホバオイルがありまして、こちらもね、無香料で無添加みたいな感じで、ホホバオイルっていろんなもののベースになるオイルなんですよね。アロマオイルを作る時とかのベースとかだから、基本的にプレーンで合わないってことあんまりないと思うんですけど、私はやっぱり合わなくて、ただ油を塗っているみたいな感じにね、肌がなって、効果も実感できずという感じで、ことごとく合わないなって、そのあたりから思い出したんですよね。で、とはいえ、肌が荒れたりとか著しくこれはダメだなって思わない限りは使い続けるタイプなので、それが終わるまではね、もったいないから。で、先ほど終わったんですよ。長かったよって感じですけれど、だからね、私あんまり人が言うほど無印をね、高く評価 できないんですよね。あのしたいんだけど、あのスタイルってすごく好きだし、やっぱりプレーンで余計なものを排除して、だけどほんのりおしゃれみたいな、ああいうの好きだし、茶系とあの茶色っていうよりは木の感じとか、あとノートのさ茶色い表紙のあるでしょ、ああいう感じのテイストはすごく好きだから、無印良品を支持したいんですが、コスメに関しては私はちょっと残念ながら合わず、だから人様が言うほど無印のコスメって評価私はできてないって感じですね。その代わりね、無印はアロマディフューザー、オイルは買わなくて、オイルはブレンドオイルが多いので、無印はなので、別のとこで買ってるんですが、アロマディフューザーですとか、あとね低反発なのかな、なんか枕ちょっと固めのやつね、それはすごく良かった。あと収納用品とか買いますね、引き出しとか。うん、だから私にとっての無印はコスメよりもそういう、なんだろう、家具じゃないけどそういう生活の道具みたいな方が評価してるっていう感じですね。みんなに好評なあのレトルトカレーとかお菓子とか、そういうのもあんまり私は刺さらなくて、まあ人によってでしょうけど、私は無印良品は、そういう方向、生活用具とかちょっと家具っぽいものとか大型のものとかね、そうインテリアとかそういうので評価してるぞっていうお話でございました。それでは今日はこの辺で、取り留めないな今日ほんと、歌とカメラとグダグダと500回どうもありがとうございます。